今日はペンテコステ礼拝になります。ペンテコステの意味は分かりますかと学生に聞くと、ほとんどの人は分かりません。なんか変な、へんてこななんとかというふうなイメージを、持ったりもしますが、教会が始まった日というふうに、覚えていていただきたいと思います。今日の説教題は「教会の始まり」です。聖書をお読みいたします。使徒言行録2章、全体は長いので、そのうちの2箇所をお読みしていきます。今日はパワーポイント結構たくさん、特に前半部ありますので、パワーポイントを動かす係の人、ぜひよろしくお願いします。読んでいきます。使徒言行録2章の1節から、まず1節から6節まで読みます。五旬節の日が来て、皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人々が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られた。飛ばしまして36節から44節、同じく使徒言行録2章になります。だからイスラエルの家は皆はっきりと知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちは何をすべきでしょうかと言った。そこでペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば聖霊の賜物を受けるでしょう。この約束はあなた方にも、あなた方の子供たちにも、また遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら、誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にも多くの言葉で証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと言って彼らを励ました。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。そして一同はひたすら使徒たちの教えを守り、交わりをなし、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信じた者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えてくださったのである。以上です。今日はペンテコステ礼拝になります。教会の始まりです。すべてのものには始まりがあります。皆さんの人生にも始まりがあります。お誕生日が皆さんあります。そして皆さんのお父さんお母さんにもお誕生日があるし、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんにもお誕生日があります。始まりというのは全てにあります。そして教会にも始まりがあります。で、その始まりがペンテコステの日ということになるのです。ちょっとお話はこうもう出てますね。はい、これが歴史の大きな流れということになります。神が天地創造されました。創世記1章2章に記されています。この世界にも始まりが当然あります。そして神は最後の審判というのも用意しておられます。神が天地を創造されたから全てが始まった。時間すらも神による創造物であると考えられます。神は美しいものとして天地万物を作られ、世界を作られ、6日間で天地創造されました。そして最後にご自分のイメージに似たものとしてアダムとエバを作られました。 そして彼らが愛を持って、神がそうであるように愛を持って全ての動植物を、そして世界を導いていくことができるということを願っておられました。そして神は自由を重んじられます。なぜならば愛というのは、自由がなければ愛するということは本当にはできないからです。そして神はアダムとエバが自分たちの意思で互いを愛し合い、また神を愛するということを願っていましたが、アダムとエバはそれに従いませんでした。最終的に最初の方は従っていたのですけれども、ひょっとしたら神様が何かいいものを隠しているんじゃないだろうか。神は彼らをエデンの園に置かれました。そして園の中央に禁断の実、善悪の知識の実がありました。で、人によっては、なんでそんな実を、神様そんな木を植えたのか、それがなかったらよかったではないかと思う場合もあります。しかしながら、それは自由というものが持っている性質を象徴的にも表したものだと思います。実際にその木はあったのだと私は考えていますけれど、それだけでなく、これをやったら壊れてしまうというものが人間関係の中ではあります。その木は神から与えられた、そのような自由に対する私たちの責任の象徴でもあったのだと思います。彼らは神を信用せず、信頼せず、神のごとくなりたいと思って、その木の実を食べてしまう。そこから堕落が始まっていきました。アダムとエバの家庭には子供が生まれてきます。カイン、長男、そしてアベル。この家庭でなんと長男が弟アベルを殴り殺すというような出来事が起こっていった。どんどんどんどん人類は堕落を続けていき、神はもうこれ以上このままでいくことはできないというところまで忍耐をされましたが、そこで終わりを告げます。この世を滅ぼすということを言われる洪水によって。ただノアとその家族だけは神に従っていたので、ノアとその家族から再スタートを切るということをされた。それがノアの洪水の出来事です。そしてその後にアブラハムという一人の人物を中東カルデアのウルというところに見出します。そしてそのアブラハムも年を取っていましたが、75歳でしたけど子供もいなかった。彼に私に従いなさいという声をかけ、今のイスラエルがあるところまで導いて行きました。アブラハムは神に従っていった。神はアダムとエバを救うというふうに、すぐに彼らが罪を犯した時に定められましたけれども、その救い主が来るためにはものすごく長い年月が必要でした。アブラハムからその血筋を始められ、そしてイスラエルの民族を整えられ、その中から救い主がお生まれになるようにされていった。そしてイエス様がお生まれになったのがクリスマスです。そしてイエス・キリストは罪の贖いをなし、十字架でその贖いをなし、殺されましたけど復活をした。それがイースターの出来事です。今私たちはこの食材、クリスマス、イースターの後にいます。そして新たな天と新たな地を神が作られ、最後の審判が行われる、その途中にいるわけです。次お願いします。もう一度さっきのところを説明すると、素晴らしい天地創造がなされましたが、堕落が起こった。しかし神はすぐに私たちを救うと決められました。と同時に長い年月をかけて注意深く準備をしていかなければならなかった。そしてイエス様がお生まれになったのがクリスマスの出来事です。次をお願いします。で、クリスマスというのはイエス様の受肉と呼ばれます。受肉というのは、神は霊ですから肉体を持っていません。その神が、子なる神イエス・キリストが聖母マリア様を通して人間としての体を取ってお生まれになった、そのことを受肉というふうに言います。そしてイエス様は約30年間密かに生きられ、高生涯、皆の前に立って人々を教え、癒し、導かれたのは約3年です。その年月の生活のが、聖書に書かれているのはこの3年間が基本的にそうです。もちろんマタイおよびルカ福音書はイエス様がお生まれになることについても記しています。そしてその高生涯の終わりの最後の過ぎ越し祭の時に、 イエス・キリストは十字架にかけられました。金曜日、今年だと3月31日です。クリスマスは毎年12月25日ですけれども、杉越祭、およびイースターは毎年変わっていきます。大陰暦で変わっていきます。金曜日に十字架にかけられて、金土日、日曜日に復活をされた。だから教会では日曜日に礼拝をするようになりました。復活をしたイエス様は弟子たちと共に40日間一緒にいました。そして弟子たちはまだよく分かってなかった。イエス・キリストは十字架にかかって復活したのを経験しても、まだ何のことかよく分かってなかったんですけれども、一生懸命彼らを教えられました。そしてイエス様は40日経った後に天へと昇って行かれました。次お願いします。これがイエス・キリストの昇天の模様を表した絵です。いろんな人がいろんな絵を描いています。で、ペンテコステっていうのは50日目という意味なんですけれども、40日後にイエス様が上がっていった。そのために10日間の空白期間があります。次をお願いします。10日間の空白期間があって、ペンテコステ、あるいは五旬節というふうに日本語で言いますが、これは上旬、中旬、下旬、旬っていうのは10日間を表します。だから50日の祭りという意味です、ペンテコステ。この日にイエス・キリストは十字架にかけられた後、50日目のペンテコステの日に教会が始まっていったんです。次お願いします。ペンテコステとは何か。ペンテコステ、どんどんお願いします。ユダヤの三大祭りっていうのがあるんですけれども、ユダヤの三大祭り、大体エルサレムから30キロメートル以内に住んでいるユダヤ人はそれに参加義務がありました。まずは杉越祭、イエス様十字架にかけられた時の祭りが杉越祭。そしてこれはね、旧約聖書のこのような記述があります。申命記16章16節、年に3度男子は皆女高祭と、これはあれですね、杉越祭のことです、七州祭と、これはペンテコステ、仮予祭の時に主が選ぶ場所であなたの神、主の前に出なければならない。主の前に何も持たずに出てはならない。という記述があります。だから年に3回は集まることが求められていました。しかも単なる旅行じゃなくて礼拝ですから、捧げ物を持っていかなければならないということは言われていた。十字架にかけられたのが杉越祭。大体毎年3月から4月、今年は3月31日。これから50日経ってペンテコステ、これ毎年5月6月ですけど、ペンツっていうのは5を表します。ペンテコストスというのは50番目という意味です。これギリシャ語で、そういうふうに言うんですけれども、ヘブライ語ではシャボットというふうに呼びます。これ何を祝うかというと、皆さん聞いたことが当然あると思いますが、モーセの十戒、モーセに神が十の戒めを与えられました。出エジプトを経験して1ヶ月半ぐらいいろんなところを通りながら、エジプトのおそらく南の方、シナイ山に行った時に、神はモーセを呼ばれて十の戒めを授けられた。それをお祝いするのがペンテコステなんです。石板を神は与えられました、モーセに。これが律法です。で、考え方によって、ここからユダヤ教がスタートしたと見ることができます。で、同じくこのペンテコステの日に教会がスタートしたんです。モーセには石板で律法が与えられました。しかし心の内に神の霊がなすべきことを語るということがすでに言われていました。それが実現していったのがペンテコステ。ユダヤ教が始まっていったペンテコステの日に教会が新たに始まっていったと見ることができます。で、このもう一つは仮要祭というのがあるんですが、仮要祭というのは、いおりというのはテントです。仮のいおりはテント。だから40年間イスラエルの民はエジプトから出て、イスラエルの地に着くまで、カナンの地に着くまでに、荒野生活をしていました。それをしのんで思い出して行うのが仮要祭で、ペンテコステは後に定住するようになってから大麦の収穫の祝いにもなりました。で、この年のイエス様が十字架にかけられた年のペンテコステに人々が同じく集まっていった時に驚くべきことが起こりました。次お願いします。 聖霊が鳩のような形をして下ってきた。次お願いします。この時聖母マリア様も一緒におられました。マリア様については聖書はあまり記述していませんけれども、イエス様を身重になった時に聖霊によってマリア様は身重になっている。一番いわば聖霊についてよく体験し理解しておられた方と言ってよいでしょう。この方が弟子たちと共にいてペンテコステの日を迎えることができました。ですからもう一回復習していきますと、イエス様の十字架があった、それが金曜日で、金土日、日曜日が復活、それがイースターです。で、その十字架から50日目がペンテコステなんだけど、40日間はイエス様弟子たちと共におられました。40という数字は聖書の中ではテストの数字です。試みの数字。40年間荒野でイスラエルの民は荒野生活をしました。でイエス様は40日間荒野で悪魔からの試みを受けた。そして弟子たちは40日間イエス様と共にいたんだけれども、十分な理解には至りませんでした。そしてイエス様なしで10日間マリア様と共に祈っていた時に、この時120人ぐらいがいたと聖書は記しています。聖霊が激しく下ったんです。聖霊とは何か、次お願いします。これ基礎的な知識なんですけど、これ分かってないと何だか分からないことになりますので、今日は詳しく説明しています。三位一体という言葉を聞いたことがあると思います。三位の身は身体の身じゃなくて、位という字が使われていることにも注意してください。英語ではトリニティと言います。それは父なる神、神です。子なる神イエス・キリストも神です。そして聖霊なる神、ここでスピリットと書かれていますが、ホーリー・スピリットというふうにも通常書きますが、が神、父、子、聖霊が上下関係なく異なるペルソナというふうにギリシャ語では言います。英語だとパーソナリティ、異なるパーソナリティを持ちながら本質において一つである。父と子は違います。子と聖霊は違いますし、聖霊と父は違いますが、この三者ともが神であり本質において一つであるというのを表すのが三位一体というキリスト教の神理解です。だからイエス様地上に下ってこられ、私たち教えられ、罪の贖いの業を十字架でされた。そして天に昇っていきました。そして地上には誰もいない。それを我々を助けるためにイエス様は一箇所しかいることはできませんでした。体を持っている時、世界中に一度に届いていくためには霊が必要であった。神の霊である聖霊が激しく下ったのがこのペンテコステの日であり、このペンテコステから教会が始まった。それがこのペンテコステの日に起こったことです。で、この日弟子たちは聖霊に満たされて、炎のような舌のようなものが現れて彼らの上にとどまって、習ったことのない言葉で神を賛美したということが記されています。で、その祭りにたくさんユダヤ人たちが世界中から来てました。で、彼らに向かって説教した。その時に3000人ほどの人たちが悔い改めて、なぜならば今から言って3月31日、そんな昔の話じゃないです。イエス様は十字架にかけられて殺されたってみんな覚えてます。え、あの俺たちが殺したあのイエスが、ずっと先祖代々待ってたあの救い主だったの？え、なんていうことを我々してしまったんだ、どうしたらいいでしょうかとペトロに聞いた。その時に悔い改めなさい、そして洗礼を受けなさい、その時に賜物として聖霊を受けるというふうに言った。その出来事が今日起こったわけです。今日申し上げたいことは何か、我々はこの神である聖霊を受け取ることができるということ。で、この人たちがこの時に行ったことがどういうことだったのか、彼らが行ったことを4つ短く申し上げていきます。1番目、求めたということです。聖書は語ります。求めなさい、そうすれば与えられます。これは聖書の原則です。求めないと与えられません。与えたいと思っても求めてなかったら与えようがない。準備の大切さ、こういう言い方をします。チャンスは準備できている人に来る。チャンス、favors the prepared mind という言葉があります。準備できている人に来ます。仕事でも新しいチャンスは準備ができている人がゲットしていくことが多いでしょう。学生もこういうチャンスがあったら狙おうと思っている人が 気になる業界でのインターンシップだとかそういうのをゲットしていきます。先週私の大学時代の友人が大学に来てお話をしてくれました。ある大学で教授をしながらユネスコの働きをしている、そんな話をしてくれました。学生たちたくさん来ました。330人集まりました。でその講演が終わった後で10人ぐらいの学生がやってきて、その先生と話をしたいということで話をしました。青山の目の前には国連大学があります。彼は国連大学にも知り合いがいた。毎年ユネスコの本部パリにも学生たち連れて行ってる。あ、自分たちもそこに行きたい、紹介してほしい、その学生たち言ってきました。ああ、分かりました、じゃあそうしましょうと言ってもらった。求めるものには与えられていくんです。仕事をしてても海外で大きな仕事のチャンスが来たとしましょう。だけど行こうかなと思った時にパスポート見たら期限切れ、他の人がゲットしていきます。いつも考えて準備しているところに、そういう人のところにチャンスが来るんです。それを求めてないとチャンスは逃すことになります。ペンテコステの日は突然急に前触れもなく来たわけではありません。旧約聖書からすでに予言されていました。いつ来るかはわからない、だけどそういう日が来るというのは予言されていました。だからペテロはこの説教の中で語っています。神は呼ばれる終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、これは聖霊です。するとあなた方の息子や娘へ予言し、青年は幻を見、老人は夢を見ると語られていた。そしてまたエレミア31の33、その日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、主の仰せ、私は彼らの律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心に書き記す。それはまさにモーセの十戒、石板に神が記されたもの、それが心に記される、聖霊によってその日が来るということも語られていた。我々は日常生活の中でいっぱいいっぱいになってしまって求めてないことがあります。神が与えてくださる約束を求めているかどうか、それを自らに問いたいと思います。弟子たちをイエス様3年かけて準備していかれました。しかしそれで終わりではなかった。次の段階がありました。イエス様が十字架にかけられるというのも彼らは経験していきました。イエス様の復活も経験していきました。でもそれで終わりではなかった。その後に復活したイエス様、こう言われています。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そして彼らは祈って準備をしていっていたわけです。ですから求めるということが大切です。神を経験し、クリスチャンになり、またクリスチャンとして成長していくためには、自分が求めているかどうかということを問うていただきたいと思います。2番目は心を開くということです。これが真理だと分かった時にはそれを受け入れていかなければならない。で、弟子たちはそれをしました。これまでの準備はありました。イエス様と共に3年間いて、いろんなことを見、いろんなことを教わり、いろんなことを感じていました。そして最後に十字架と復活の後にイエス様と40日いて、その後10日間はイエス様なしで自分らで心を開き祈りつつ待っていました。忙しい日々、何にも祈ってなかったらこのペンテコステの祝福を受け取ることはおそらくできなかったと思います。十字架から50日間さらに必要でした。分析も必要、理性も必要、だけど最後は直感的に信仰を持って受け取る、信じるということが必要です。普段から礼拝に出て、またキリスト教の授業や話を聞いて、キリスト教ってどういうものかを知っていく必要があります。仕事でもそうでしょう。普段から情報を集めておいて、最後はこれやらなきゃいけないというのを決断しなきゃいけない、これだというのはあります。最後は包括的な直感だと思います。自分の一番深いところでそれを感じて受け取って、それを決めていく。そしてこれだと思った時に、弟子たちは聖霊の満たしを受け取っていった。心を開き、まあ頭で考えることも必要です。それがあなたをより良いものに するものなのか、それがあなたをより平和な人にするものなのか、より優しい人にするものなのか、愛の人にするものなのか、許す人にするものなのか、恵み深い人にするものなのか、真実な人にするものなのか、あなたを清くするものなのか、そうだと思った時にそれを受け取ることです。そして罪を悔い改めて、この場面にいた3000人の人たちがしたように、聖霊を心にお招きする。3番目は悔い改めるということです。神の前に自分の誤りを認める。ペトロの説教を聞いた時に、先ほどお読みしましたが、人々はこう言いました。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちは何をすべきでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば聖霊の賜物を受けるでしょう。悔い改めるということなしにクリスチャンになることはできません。確かに自分は間違っていたということを認めて、ごめんなさいと言い、許してくださいと言い、助けてくださいということです。そしてその聖霊を受け取った後は、聖霊が悲しまれることを私たちは避けていく必要があります。ちょっと読みます。エフェソ信徒への手紙4章の23節から、エフェソ4章お読みしていきます。これはクリスチャンになった後のことと考えてよいでしょう。心の霊において新たにされ、真理に基づく義と清さのうちに神にかたどって作られた新しい人を着なさい。ですから偽りを捨て、一人一人が隣人に真実を語りなさい。私たちは互いに体の部分だからです。起こることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで起こったままでいてはいけません。また悪魔に隙を与えてはいけません。盗みを働く者はもう盗んではいけません。むしろ労苦して自らの手で真面目に働き、必要としている人に分け与えることができるようになりなさい。悪い言葉を一切口にしてはなりません。口にするなら、聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるために必要な良い言葉を語りなさい。神の聖霊を悲しませてはなりません。あなた方は聖霊によって贖いの日のために勝因を受けたのです。恨み、憤り、怒り、わめき、暴徒はすべて一切の悪意とともに捨て去りなさい。互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。これは天の御国に向かった生き方です。聖霊を悲しませてはいけません。聖霊が下ってくださって、私たちのうちに入ってくださって、罪を焼き尽くしてくださるのならば、この聖霊を悲しませることなく、罪を犯さず、人に親切にし、優しくあり、真実な生き方を求めるということです。そして最後に4番目、教会として共に生きるということです。この日はペンテコステは教会の始まりの日でした。一番最初、使徒言行録2章の1節、五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。この弟子たち12弟子、そして周りの人たち、合わせて120人ほどの人たちは一つところに集まっていました。もちろん一人一人が自分の心で信じなければなりません、神様を。だけれど、そういう意味で個人的なものです、信仰というのは。だけど信仰というのは個人主義的なものではなくて、皆が共に集まって教会として神を信じるものです。教会として世界中の教会は、世界の人口の約3分の1が同じことを信じています。神が作り主であり、愛であるということ、イエス・キリストが救い主であるということ、父・子・聖霊なる神が私たちを愛し、守り、導いておられるということ、そしてペンテコステの日に教会が始まったということ、そして終わりの日に神が裁きをされ、新しい天と新しい地が作られるということ。あなたが個人的に神に祈り、あなたが神に出会う必要があります。だけど、この時点から、使徒言行録2章の時点から、教会、この人たち、自分たちは神の民なんだという意識を持ち始めていました。イエス様が言われたような生き方をするには、 一匹狼では無理なんだ、プライベートな信仰だけでは無理なんだ、神の民として一緒に生きていくことがなければならないんだということを教会は理解し始めていました。そして聖霊が下ったのは一人の人が祈っているところではなくて、教会が祈っている中で起こりました。そして3000人ほどがこの日の仲間に加わりました。彼らは使徒たちの教えを守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていました。そして彼ら信じた者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売っては必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に集まり、家ではパンを裂き、3000人一つの家に住めませんから、それぞれ分かれて住んでパンを裂き、パンを裂きというのは一緒にご飯を食べて、また生産式的なことを行っていたんだと思います。喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美していたので、民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加えてくださった。教会はどんどん大きくなっていきました。で、この姿が修道院の原型です。持ち物を一つにして、貧しい人がいないようにしていきました。で、そして私たちの歴史が進んでいく中で、資本主義が進んでいく中で、貧しい人が出てくる。すっごいお金持ちと、何十億も何百億も毎年もらう人と、住むところもないような人も今日います。その不平不公平を是正しようとして、社会主義が生まれ、共産主義が生まれていきましたが、そこの中には神がいなかった。神なき共産主義というのは、我々が北朝鮮において見るように、またソ連において見たように、いびつな形になっていきます。神を中心としたお互いを大切にする生活、そして富の偏りが少なくなるような生活というのは、聖書から導き出すことができます。で、そのユートピア的なものを、キリスト教信仰なしに、神なしに、無神論的に行っているのが共産主義になるわけです。そしてそれは残念ながら魔的に、悪魔的になっていくというのは、我々が20世紀において目撃してきた内容だと思います。そして今世紀においても、いずれにしましても、教会として互いを大切にしていくことが大切である。個人的な祈りは大切です。朝起きてまず神を愛する、今日神様あなたを愛させてくださいという祈りをし、自分を愛するように隣人を愛させてくださいという祈りをしながら始めていく。そして聖霊によって満たされることを求めていく。そして悔い改めを毎日行っていく。そして心を開いて神が導いてくだされるチャンスを受け取っていくことができるようにしていく。聖霊の働きがなければ罪の告白はできません。聖霊の助けがなければ、イエス・キリストは救い主であると私たちは信じることはできません。準備ができていたのはこの日3000人ほどの人々でした。それぞれの人生において彼らは準備ができていったのでしょう。神は無理強いはされません。チャンスは与えられます。あなたがノーと言えばそれで終わります。あなた次第ですと神は言われます。イエス様はすでに十字架において全てを成し遂げられました。しかし教会が始まったのはここからでした。そして彼らは心を開き、聖霊を受け、神の民として歩み始めていき、この救いを全世界に伝え、今や世界の3分の1がこの信仰を持つに至りました。今日ペンテコステの日、教会の始まりの日、この聖霊があなたを豊かに満たし、罪を焼き尽くし、優しい人となり、神の愛と許しの性質を持って生きることができるようにお祈りをいたしましょう。父、お聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたが私たちを救うと定められ、救い主を送られ、すべての技をなし、救い主イエス様、天に昇られ、そして今日この日聖霊が下られ、教会によって救いの技が進んでいることを覚えます。 どうか私たちがその一役を担うことができますように、私たちが聖霊を経験し、この神の民としての歩みを経験していくことができますように、助けてください。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。